Parents are often taken
親はよく大人からの質問に対する我が子の返答に意表をつかれます。ある夜妻と出かけているとベビーシッターが子供たちの祈りに興味を惹かれ尋ねました。あなたたちの宗教と私の宗教はどう違うの？8歳の長女はすぐ答えました。ほとんど同じよ。ただ私たちの方がたくさん知っているだけ。幼い娘はベビーシッターの気分を害するつもりなどなく、貧しい生徒にとって知識の探求が大切なことを強調したかったようです。ジョセフ・スミスは宣言しました。人が無知で救われることは不可能である。知識の原則はすなわち救いの原則です。救いに必要とされるだけの知識を得ていない人は皆罪に定められるでしょう。この知識は神とキリストの特質、そして身元へ戻れるようにお二方が用意された救いの計画への理解に基づいています。永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。知識の原則はしばしば誤解されてきました。神の栄光は英知です。神の英知は人のあらゆる知力を超越しています。神を見出そうとする人の中には、複雑な概念の中に神を探し求めなければならないと思う人がいます。しかし御父はいつもそばにいてくださり、人の理解力に合わせてくださいます。イエスは幼い子供のもとに来られると、幼い子供の言葉と能力に合わせてご自身を示されるのです。福音が知的レベルの高い人にしか理解できないなら、神は不公平なお方だったでしょう。しかし神は真理が全ての子供に理解できるようにされました。教育の高さや知能は関係ありません。実際子供でさえも原則を理解できます。ジョン・テイラー大官庁は言いました。人にとって誠の英知とは、奥義を取り上げて子供が理解できるように単純に表現することです。単純に表現すればその影響力は制限されず、聖霊が人の心に証ししてくださいます。地上での務めの間、イエスはパリサイ人や律法学者のねじれた論理とご自身の教えの簡潔さを何度も引き合いに出されました。パリサイ人や律法学者は何度も主に難問を持ちかけましたが、主の答えはいつも明白で子供のように簡素でした。ある日イエスの弟子たちは質問しました。一体天国では誰が一番偉いのですか？イエスは一人の幼い子供を呼び出し、弟子たちの真ん中に立たせて答えられました。よく聞きなさい。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。この幼子のように自分を低くする者が天国で一番偉いのである。別の時にも述べられました。天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵のある者や賢い者に隠して幼子に表してくださいました。聖書はおそらくどの書物よりも多くの解釈や哲学的な論争の種となってきました。しかし聖書を初めて読む子供は、少なくとも聖書を専門的に研究する人々の大半と同等、それ以上に教義を理解するでしょう。主の教えは誰にでもわかるものです。子供は8歳で十分な理解を持ってバプテスマの水に入り、完全な理解を持って誓約を交わすことができます。イエスのバプテスマの話を読んだ子供は何を理解するでしょうか？ イエスがバプテスマを受けると、聖霊が鳩のような姿をとって、イエスの上に下られ、声が聞こえました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。子供は三人の別々のお方である父なる神と、御子イエス・キリストと、聖霊が完全に一致していることをはっきりと理解するでしょう。簡潔さと明瞭さの原則を拒絶することは、集団と個人、どちらでも多くの廃墟の原因となってきました。モルモン書の中で、ヤコブは古代の人々を非難しました。彼らは分かりやすい言葉を侮り、預言者たちを殺し、自分たちの理解できないものを求めた。それゆえ、彼らは的の彼方に目を向けたために盲目となり、盲目のために堕落しなければならなかった。神が分かりやすいことを彼らから取り去り、彼らが理解できないことを多く伝えられたからであり、彼らがそれを望んだためである。時々簡単すぎると思うかもしれません。エリシャの勧告に従うことをためらったナーマンのようにです。エリシャの勧告は皮膚病を治すには簡単すぎました。しもべたちは愚かさを気づかせました。我が父よ、預言者があなたに何か大きなことをせよと命じても、あなたはそれをなさらなかったでしょうか。まして彼はあなたに身を洗って清くなれと言うだけではありませんか。そこでナーマンは下って行って、神の人の言葉のように七度ヨルダに身を浸すと、その肉が元に帰って幼子の肉のようになり、清くなった。ナーマンは肉体だけでなく、謙遜になり、教訓を受け入れたときに、霊も清められたのです。幼い子供たちは驚くべき学習意欲があります。教師に完全な信頼を寄せ、清い霊と謙遜な心を持っています。聖霊を招くのと同じ特質です。聖霊を通してこそ、霊に関する事柄の知識を得られます。パウロは書きました。それと同じように神の思いも、神の御霊以外には知るものはない。生まれながらの人は、神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また、御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。私たちは聖なる御霊の勧めに従わない限り、神の敵となり、子供のように従順で、柔和で、謙遜で、忍耐強く、愛に溢れたものとなり、子供が父に従うように、主がその人に負わせるのがふさわしいとされる、すべてのことに喜んで従わなければならないと知っています。サン・テグジュペリは小説星の王子様である少年の混乱を描いています。庭一面のバラを発見した少年は愛情を込めて育てた花がとても平凡であることに気づき、自分のバラを特別にしているのは美しさではなく世話するのにかけた時間と愛情であることに気づきます。少年は言います。この人たちは一つの庭でバラの花を5000も作っているけど、自分たちが何が欲しいのか分からずにいるんだ。探しているものは一つのバラの花や少しの水にだってあるんだがな。だけど目では何も見えないよ。心で探さないとね。神に関する知識もどれくらいの情報量を蓄えるかで決まるわけではありません。結局、救いに重要な福音のすべての知識はいくつかの教義や原則、基本的な戒めに要約でき、それらはすでにバプテスマの前に受ける宣教師の教えに含まれています。反面、神を知るとは霊的な理解力とわずかな教義の基本的な事柄が事実であるという証を得るために心を開くことなのです。 神を知るとは、神の実在に対する証を持ち、神が愛しておられることを心に感じることです。キリストを救い主として受け入れ、模範に従いたいという熱烈な望みを持つことです。神と隣人に仕えるとき、キリストについて証し、周囲の人々が主を知ることができるように助けます。原則を具体的に実践する方法はワードや支部で教えられています。教師の皆さん、レッスンの第一の目標は人の改心です。レッスンの質は生徒に新しい情報をいくつ与えるかで測られるのではありません。御霊を招き、生徒が決意できるように動機づけることができたかで測るのです。霊的な知識が増すのは、信仰を行使して教えられたレッスンを実行に移したときです。幼い子供のように心を開き、御言葉の簡潔な力強さに耳を傾け、実践することを喜びとする方法を知ることができますように。もしそうするなら、神の数々の奥義と平和をもたらす事柄、すなわち喜びをもたらし永遠の命をもたらすものについて知識を得られると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。